前回からの続き。
はい、それでは超相対性理論、深井龍之介選手、
選手ね、
ゲスト第3回目に入りたいと思います。
はいはい、
そうですね、深井龍之介氏のリサイタルとして3週目を迎えましたけれども
なんかね、どうさばいたらいいのかちょっと難しい。
今回のテーマ混乱かもしれないですね、
うん、
確かに。でも先週のヒロさんの最後の分類によって、うん、ね、リュウちゃんのメッセージのいくつかっていうのがこう際立ってきて、やっと腑に落ち始めてる。
そうね、
うん、なんだっけ、自分のルーツに帰るっていうテーマと、
うん、コミュニティ形成、
コミュニティ形成で、うん、それによって生活の相互扶助ができていくとか、仕事が新しく生まれていくとかって話、
うんうんうん、でしたな。
ローカルにあるまあ、古民家でも神社でも身を置く場所を変えることでアウトプットがどんどん変わってくるよ、インプット大事だよっていう話、
うん
う
ん、
これね、でも俺の中で全部つながってて、うん、結局何言ってるかっていうと、その僕たちは今やっぱ働き方みたいなのに根本的なコンフリクトと疑問を感じてんだよね、うん、それがやっぱりさっき言った生活をすることと働くことが分離してることから来てるっていうのが僕の考えてること、
うん、
それを総合的に解決するポテンシャルを出雲は今持ってる状態に僕から見たら見えるわけ。
出雲やばいぞと。でもごめん、なんか観念的にイメージすると、うん、例えば超ホワイトカラーの仕事をしていて、
うん、
まあ、頭脳労働で、
うん、
リモートワークだけど書斎にこもってカタカタやったりずっと喋ったりしている、
うんうんうん、
でこれはなんか自分の生活に寄与してるんだろうかってはたと思うみたいなのは、なんかなんとなく例えばイメージできると、
うんうんうん、
じゃあ一方で出雲でなんか理想的な生活が成り立ってるとして、それでその生活と仕事が一致してるって何を意味するのそれ、
うん、例えばそうだな、俺がどんだけ頑張って働いてても家庭がおろそかにならないとかだよね、例えば、
うん、だってそれってコミュニティのための仕事だったりするさ、そういうこと。
ね、いや本当なんか具体例で示すのむずいのがめっちゃおもろいなこんなに具体的に分かってないのに、
うん、
めちゃくちゃ時間投資してるからね確信持ってやってるからね、しかも
すごいすごい
何の疑いもない俺の中で、うん、普通にできるよなって思ってやってる。
つまりその出雲、この出雲バーチャルコミュニティっていうか、うん、出雲コミュニティの中では普通のホワイトカラーの仕事をリモートでやってたら意味がないってこと？
意味なくない。あ、で、ね、まずみんなにとっての出雲と僕にとっての出雲って違うじゃん、
うん、
さっき言ったリレーションが個別的に違うから、
うん、それそうだ、
個別性があるからね。で僕まず目指してるのはその僕と出雲と僕と福岡とかっていう、
うんうんうん、
複数僕と東京みたいなその複数のリレーションの中で僕の仕事と僕の生活みたいなものがあまり乖離したりコンフリクトしない状態で成り立つというのを作ろうとしてるね、
うん、
まず第一に、
うんうん、
でそれは僕の中で僕のみならず、うん、あらゆる人に展開可能であろうなとも思ってる。これが僕にしか絶対機能しないと思ってたらここまで時間かかない。やっぱ
あの2022年まではコンフリクトしてたってこと？
してたよね、やっぱねしてるよね。何？俺が東京に出張すればするほど家にいないし僕は。例えばだけど、
あ
そのご飯作れなくなっていくし、
うん、コミューンみたいな話もしかして。
なんかそんな、なんかねそこまでも ねえんだよな。なんか一、うん、回ゼロリセットした上で、うん、ナチュラルに考えてる感覚なんだよね。あんまり既存の概念を用いている感覚自分の中で実はなくて、共有財産とかもあんまりなんか考えてなくて、コモンズとかも考えてないし、
うん、いや なんつうのその、
うん、
自給自足の村みたいなものに近いの。
いやそれもね近いっちゃ近いんだけど、なんかそれをなんか参考にしてるわけでもいいと思ってるわけでもないって感じ、
うん、
ただ総合的に僕が根本的に今課題としていることが解決しそうだなっていう感じ。
そうか、
それはさっき言った生活コストと仕事と人間関係みたいなのが全部うまくぐるぐる回ってんなみたいな感じにできるっていう感覚、
うん、
それが当初は自分に対してまず自分に対してできてないから、
そっかそっか、
それが自分、まず自分ができたよねっていう状態を作った上で、
うん、
これって他の人もこうやってできるよねっていう風に展開していけるだろうなという見込みまでついて、まあ、大体ほぼ確信してる状態っていう感覚、
うん、
その時もそういう生活をしてる時も僕は当然福岡に多分住んでるし、住む場所として僕福岡すごい最高な場所だと思ってるからね、福岡に住んでるし、うん、東京にも集中行ってるだろうし、当然海外にも行ってるだろうし、その中で出雲とのリレーションみたいなのが今まで完全に捨ててたんだが普通に存在してて、まあまあな頻度で行ってて、 そのまあまあな頻度で行って出雲の人たちとも交流しながら、出雲にも家があって、その総合的なこの暮らしの中で僕の生活コストと仕事コストがマージされてめちゃくちゃ下がってる状態が作れるという感覚があるってことだよね。それは僕がもともと目指しているというか、そうあったらいいなと思ってたことなわけだよね。そこが分離してそれぞれが高くなっていくのすごく嫌だったからさ。それは今までいろんな文脈で解決の方法が試されてたんだが、今んとこさ既存のやつって全部失敗してるわけよ。失敗というか途中までしか行かないわけよ。軽井沢に移住しても葉山に移住しても、結局子供の教育どうしようとかさ、子育てを各家族でやってるとかいう問題は消えてなかったわけだし、通勤がまあまあ遠いとかいうのも消えてなかったし。
でもさ、出雲の今のその龍之介が今言ったワークスタイルで子供の子育てはうまく回るの？
コミュニティがあればね。
そこがちょっといまいち分かんないな。コミュニティに預けるわけ？
まあ出雲に来た時は預けれるよね。預けようと思えばコミュニティに。
でも龍之介氏は
福岡に住んでるからね。
福岡に住んでて、
でも出雲でできてることは福岡にもできるよね多分。俺が出雲でできたことは、
あ、福岡でもやるってこと？
やろうと思えばできるはずだよね。なんかそこまで考えてない。何にも考えてないだからそこまで。
いや、あのさ、なんかそのイメージ分かったような気がしたのは、龍之介が出雲に住んでそこにコミュニティがあり、働いてる間も誰かがケアしてくれていて、過度にお母さんに負担にかからず、みたいなね、っていうイメージはなんとなく想像ができる。
俺が出雲に住んでたら、
ね、出雲に住んでたらね、
でも田舎好きじゃないからそんなに
まさかの3週目まで来て驚きのどんでん返し来た
生活するとすると福岡が一番ちょうどいいわ。
ごめん、分かんねえよ、
まあミステリーちょっとガラッとひねっていいですか？
どうぞどうぞ。
去年あの遠野行ったんですよ、岩手の、で岩手といえばあのイーハトーホとか、ね、宮沢賢治とかさ、いろんなイメージがあるけど、まあ、遠野物語も一個あるじゃないですか、でどうも、あ、何、柳田国男が佐々木なんとかさんから聞いたその遠野に伝わるいろんな物語をまとめたものだけど、なんかあの普通の、まあ、ごめんごめん話長くなっちゃうからめっちゃショートカットすると、遠野物語の里をみんなで巡る伝統と食と芸能のツアーみたいなのが企画されて、それはキュレーターの塚田有奈さんっていう人を中心としたプロジェクトグループがすごく面白い取り組みをやってるんですよ。で、まあ、バスとか出していろいろツアーで見せてくれるし、美味しいものを食べさせてくれるし、で最後はあの神社で獅子踊りを見るの。それはあの地元の女の子と、あの獅子ってあの鹿なんだけどライオンじゃなくて、鹿のをかぶった人がこう舞う様子を見ながら、お祭りに参加するんだけど、それが伝統だけで終わらずにだんだんとなんかなんていうんですか、現代音楽レイブみたいなのに変わっていくだからその音をサンプリングしたあの現代音楽のミュージシャンたちがそれをなんか打ち込みの音楽に変えて、その変えたやつに合わせて地元のその伝統芸能の人たちが踊ったりするんですよ。だからなんて言うんでしょうか、あの塚田有奈さんとか岩手では出身ではない人も含むプロジェクトチームがうっかりその土地に、その1年前に恋に落ちて、よく分かんない力に突き動かされながらみんなにこれを伝えたいみたいなツアーを計画して毎年やってるんだよ。で毎年一つパワーアップしてるらしいんだけど、なんかあのそれに合わせて遠野に恋に落ちる人続出みたいな、なんかあの来年も行きますとかっていう、
はいはいはい、
このなんか説明不能なあの力に突き動かされてどこかの土地、固有の土地に惹かれていくみたいなのがなんかすごくね面白い、なと思って見て、僕自身も、謎の割と古いちょっとおどろおどろしいあの宿に泊まったりですね、なんていうんですか、座敷わらしとかカッパの里じゃん遠野って、まさに座敷わらしとかカッパ出そうな宿なんですけど、でその場所に運んでやっぱり味わえる遠さみたいなのに価値があるよね。
そうだね、
何時間もかけて行って、しかも新幹線だけで全然たどり着かない、ローカル線に乗り継がないとそこまでたどり着かなくてとかっていう、ことあったよ。
でも結構それもなんかだから近いよね、 その年に1回来る人がいてもいいし、
うん、
出雲は、
うん、
2回来る人がいてもいいし1ヶ月の半分住んでる人がいてもいいわけなんだよね、うんうん、リレーションとしては多様でいいから、
うんうんうん、
東農の今言った来年も来ますっていう人は年に1回来る系の人
だよ、ね、そうだね、例えば来る系の人だね。
それの出雲バージョンの話を俺は今
そうだよね、
そのしてるわけだよね、
うん、
で僕はその福岡に住んでるんだけど、
うん、
例えば2週間に1回ぐらいで出雲に帰るというリレーションを組む可能性があるわけだよね、
うん、
すでにまあそうなんだけど、
うん、
それって僕の生活と仕事を変えるよねっていう話をしてることになる。
ああ、うん、そういうことだよね。そう
で出雲にもコミュニティがあって、
うん、
でそこで一旦出雲だったら多分本当に作れそうなんだよね、
うん、
したらさ、まあ、福岡でも作れ、まあ、作っても作らんでもどっちでもいいんだが、
うん、
作ろうと思ったら作れるかもしれんし、
うん、
でも出雲にコミュニティがあってくれればそれでもうなんとかなるかもしれんし、福岡では各家族でも、
うん、
3分の1なり4分の1なりは各家族じゃない生活ができるだけで僕の生活コストは結構下がってる感覚になるかもしれないし、ちょっとわからないんだけど、
うん、
そのそういうことだよね。そういうことって何も言えてないんだけどそういう総合的な何か、
総合的な何かね。でもなんかそのあ福岡と出雲を行ったり来たりするんだみたいなことも一個のポイントかもしれなくて、自分の中に拠点がいくつかある状況、
はい、
で、
はい、
そうすると強制的に自分、はい、引き出される自分の性質も変わってくるっていう話があるじゃない、
うんうんうん、
ちょっと思い出すのはあれ誰だ、和辻哲郎だったか何かが英語のマンとかそのヒューマンを日本語に訳すときに人間っていう言葉を当てたらしいんですけど、なんかね明治とかまでの訳語、まあ、もしくは それに相当する言葉は人しかなかったと。でその人間とかって書くときっていうのは基本的にはそのあんまり人間のことを示してなくて 今で言う、うん、もうちょっとその別の使われ方をしてたんだけど、和辻哲郎が導入したのは なんで人間っていう時に間っていうのが出てきたかみたいな、
うんうん、
でそれがすごい面白くて、あの人のものを取るって言った時はっていう時の人って他人って意味じゃん、
うん、
で、おい人を呼び捨てにするなよっていう時は自分って意味じゃん、
うん、
で人様のものを大事にとかなんか言う時は世間っていう意味になったりもするじゃん、
うんうん、
でこの人っていうのは実はあの自分であり他人であり世間であり、コンテクストによってかなり柔軟に違うものを指すので、
うん、
そのなんか複数の人の間にある概念なんであるっていうようなニュアンスのことを言ってたような気がするんですよ。記憶が定かではありませんが、
うんうんうん、
で、これって結構その、まあ、文人主義みたいなのにも通じるところがあるし、あの人っていうものの形が変わり続けてるちょっとアメーバ的な言葉の性質もすごく面白いなと思う、
うん、
で拠点が複数あるっていうのはそういうのを可能にするなとも思うんだよね、
うん
うん、
で出雲の時のリュウちゃんの人格がコミュニティの一部になってたり、
うん、
生活との一致度が高いみたいなのもあるし、福岡だとまた変わっているしとかっていうことが起こり得そうだなと、
うん、
で違う人間が引き出されているっていう状況がそこに生まれるのかもしれないなと思うね。
そうね、
うん、
そうね、本当そんな感覚だな。
あの一つあるのはさ、まあ、僕も例えば女川とかにさ、
うん、
あの、まあ、そこそこの頻度で行ってるんだけど、
あライブラリーがあるところね、
あるところ ね。でやっぱりさ、まあ、土地固有のストーリーがありますと、まあ、女川の場合は、うん、まあ、僕にとっては復興後にしか関わってないんで、まあ、復興っていうさ、うん、まあ、そのさっき龍之介が土地に人格があるっていう話を言ったんだけど、
うん、
そういうこう女川にとって僕にとっての人格があるわけだよね、
うんうんうん、
であとやっぱそのコミュニティって言ってるのはそこで会える人、そこじゃないと会えない人みたいな、そういうものがあって、だからこれ単に旅行するって感覚ではなくて、
そうね、
そこじゃないと会えない人に会って、うん、また違う自分の側面が引き出されるみたいな、うん、そんなこともある、
うん、
あと景色みたいなものも、
うん、
だから結構やっぱその自分じゃ東京で引き出される自分とは全然違う自分が引き出される感覚っていうのはやっぱあってさ、
うん
うん、だからそういう意味でのその離れた土地に行くっていう、これがルーティン化っていうかさ、ある程度の頻度で回っていくことによる可能性っていうのはなんとなく感じる、
うんうん、
まあ、ただ龍之介が考えているそのあれがまだ分かってないんだけどね、その コミュニティの本質みたいな、
それが例 の、 あの言えない話なんじゃない。
あ、そうなのかもね、う
ん、まだ構想上だと言えないやつもあるし、そうね、まあ、その高校の先輩がそういう事業をやってるっていうのもでかいよね。それを僕が、先輩がやってて、それを僕が知ってるっていうこともでかい。それ知らなかったらこんなにコミュニティコミュニティとか言ってない。
あ、
だって俺コミュニティ超嫌いだし超作れないから。あ、先輩がやってだったらそこに俺なりの貢献の仕方で関わればできるかって感じ。
なるほどね、他にイニシアチブ取ってる人がいるからね、
うん、そうそうそうそうそう。僕はそのもうなんていうの、そんな人ケアとかもできないし、共感性も大して高い方じゃないので、いろいろなんかできないことたくさんあるんだけれども、僕なりの貢献の仕方ってできる、それはできる感覚があって、そうすると一つのなんていうかコミュニティの一構成員として自分自身が成り立つ感覚が今あるっていう、
うん
うん、っていうね。そうすると僕とイズムのリレーションが強固に出来上がってくるわけじゃん。それはなんか一つ親友が増えたみたいなもので、うん、ある意味その相互セーフティーネットなんだよねこれって。
いや、そうなんだよね。
セーフティーネットが増えてるっていう状態、福岡だけじゃなくて
相互の
相互なんだよねこれがね、また、
うん、
なんかどっちかが困ったらどっちかが助けるという関係性なわけよこれは常に、
うん、
だからさ、うん、ここ出雲ではまた龍之介なりの新しい役割があるわけでしょ。
新しい役割がある。出雲に僕ができることっていうのは福岡に僕ができることとまた全然違うし、
そういうことなんだよね、うん、それが面白いところなんだよね多分ね。
それも面白いよね、うんうん、でそれを見出せたってことなんだろうね、自分の中で感覚的になんとなくね。ただそのまだあんまり言っちゃうとなんていうかな、何にもしてないから現時点ではちょっとあれなんだけど、それが僕の中では自分の仕事とも関係してる感覚があって、さらに。
いやー、そうなんだよ。いや僕もさ、ちょっとたまたまなんだけど、
ええ、
あの北海道で新しい仕事のオファーとかもあってさ、全然の、まあ、あの一つはそのまさに3人で行ったホースコーチ、
はいはいはい、
あれもあるんだけど、また別で北海道でさ、うん、あれがあってさ、全く縁もゆかりもないんだけどさ、
うん、
でも一方で東京でやってる仕事以外の自分が貢献できる可能性みたいなのもあるし、で向こうでじゃないと得られない、
うん、
こう何かがあるし、まあ、新たな相互扶助みたいなさ、うん、そういうことによっての、うん、その能力、まあ、僕自身の能力開発の可能性もなんか感じてるし、うん、なんかそれはね僕にとっても今年の一つのテーマだったりもするんだよね、うん、なんか知らないけど結構地方から、
うん、
縁もゆかりもない土地からこう相談されるみたいな、
なんででしょうね、縁もゆかりもない土地からの、
う
ん、
そう面白いと思う自分もいてさ、
やっぱ音声メディアやってると
ある、
ね、心がショートカットしてつながっちゃうようなことってありそう。
面白いね、確かに ね心がショートカットか、
ね、
今回のテーマそういう意味で、うん、まあ、そういう文脈かって自分の中でも思ったけどね。
まあ、いろんな人がいろんな解釈できる話であり、さらにまとまってねえから意味不明だったと思うんだけど
僕はちょっと思い出したのはね、
うん、
もう10年前くらいだったか忘れちゃったんだけど、かつてあのコーヒー豆屋っていうのが表参道の古民家改装のカフェみたいなのがあって、今建て替わって別のとこなんですけど、すごい古いとこだったんですよ、うん、そこでエスプレッソカウンターだけあって入れてくれるの、ドリップだったか忘れた。で座ってたら髪の毛緑色のお姉さんがなんかウクレレ片手に何かを書き殴ってんですよその古民家のベンチで、
うん、
でなんか面白いな、この髪の毛緑色のお姉さんがなんか書いてるけど、多分このシチュエーションでこうやって書いてるってことはなんか歌を書いてるんじゃないかなと思ったわけ、
うん、
でなんか英語で書いてるから、もしかして今作曲中ですかみたいなのを聞いてみたの、うん、英語で。そしたらそうなんだけど今書き終わるからちょっと待ってとか言って、
うん、
で 2,3 分待ったらすごい笑顔で話しかけ、まあ、話が始まって友達になったのね、
うん、
で、まあ、顔つきとしてはアジア系の女性なんですけど、母語は多分何語なんでしょうね、英語と、シンガポール出身の人なんだって。なんかシンガポールで音楽番組の MC とかをやっているそうで、自分でも歌手でやると、でその後1週間くらいの滞在中何回か遊んだんだけど、シンガポールに戻ってから何週間かして CD が届いたんですよ、
うん、
で
その時作曲してた曲が入ってたのかはよく覚えてないんだけど、メッセージがすごい素敵で、いや素敵だったのが、あの CD ってビニールラッピングされてたりするじゃない、
うん、
しかも紙カバーのアルバムってなんかすごい薄いフィルムっていうか、うん、なんつうの、あのペリッとした形のあるやつじゃなくてグジュグジュってなっちゃう方の薄いフィルム、
うん、
あれに、油性のマッキーみたいなのでブワーってメッセージ書き殴ってあるから、うん、破いたらもう取っておけないくらいの感じなんだけど、
はいはいはい、
そこに書いてあったのが、日本に訪れて初めて、日本に訪れて私の心が人質に取られる場所が世界にもう一つ増えましたっていうのがメッセージが書いてあった
。すごい、
なんかすごいいい表現だなと思って、
うん、
で確かになんかこう自分の心のかけらを置いてきちゃったように思うような、また戻らなきゃいけないっていう場所が人生のどっかで生じていくよなって、うんうん、なんかそういう滞在に出会えたり、
うん、
そういう滞在になった人と何か所か場所を巡れたことはすごく自分の中でもいい思い出になっております。ティアンっていう人だったかな確か。
いいね、まあ、まさにでもそういう話だけどね、二人を連れてきてるの、
うん、そういうことだね、
うんうん、
人質にされる、
人質になるかな、ならんかもなって思いながら、どっちでもいい、でもぶっちゃけ、
うん
うん、
まあ、僕たちは正午前に着いたわけだからまだ5時間ちょっとくらいしか経ってないから、
そうね、
うん、
そのうち半分旅館にいるだけだからさここも気持ちいいけどさ、
ね、気持ちいいね、
鳥の鳴き声聞こえて、
あれかそろそろ移動、
ちょっと日の岬灯台行こうぜ、
そうしようか、
うん、
ね、今から綺麗な夕日を見に行こう。
そうだね、だからこれを聞いて皆さんもぜひこれを機にどこかに出発されてください。
そうですね、
はい、そうだね、うん、あ、いい誘いですねこれはね。
いや本当そうよ、
動こう、
動こうか、
うん、
はい、
行ってみてね。
ということで深井龍之介さんのたまにやってくるリバイバル会、
はい、はい、
3週
でね
来てくださいました。
はい、
どうだったっけ。
はい、本当ここ3年で一番意味わかんない話した人に、
いや
こんなに気使わず意味わかろうともさせず、整理もせず、
その気持ちよさみたいなのあったのかもしれない、ね、
じゃない、
うん、もう今日もうオフだからさ俺の中で今日って、
これは忘れられない収録になるね。
そうだね、うん、なんか何年か後に意味がわかるのかもしれない、
わかるかもしれないけ
ど、確かに、ね、
うん、
楽しみにしよう、
楽しみにしててください。
はい、
ということで、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。